止めました、今回第27回目を迎えます。熊谷発信のホットなコミュニティーウェブ、暑いのか
熊谷
運動へ。ってことですね。いや元気があっていいですね。
はい
実はですね先日、はい、全世界がね、あの待ち焦がれてたね、本格科学冒険漫画のね、20世紀少年、ついに公開ロードショー、始まりました、はい、でですね、その、まあ、公開ロードショーを記念して、今回は、まあ、記念番組、お送りしたいと思います。で、今回お送りするのが第1回20世紀少年 in 熊谷。いいよっ俺、お送りしたいと思います。実はですね、20世紀少年あの話のこの、まあ、ストーリーの中でですね、熊谷がこれ登場してきてるんですよね。でですね、まあそういうね、あの20世紀少年と、まあ、熊谷との関わり、あとまあその辺のね、いろんなお話をね、ちょっと今回ね、ものすごいちょっとゲストをあのお呼びしてるんですよね。なんとね、その20世紀少年のね、本当にキーマンでもある、まあ、謎のね、宗教団体のね、あの教祖様、友達ですね、それをね、ちょっと今回ね、あのお招きしてるんでね、あのお呼びしたいと思います。じゃあお呼びします。まさにね、真のソルジャー、お友達です。こんにちは。
こんにちは
こんにちは、はい、元気があるね、お友達。
はい、
はい、ってことですね、なんとね、今回ね、ゲストにね、お友達、あの熊谷 FM、 あのお招きしちゃいました、はい、いや、ものすごいことですね、これね。
そうですね、
今日も早速ね、お友達、はい、いわゆるまあ、シンボルマークでもあるね、はい、服部くんの仮面かぶってきてるんですがね。
そうですね、
ね、
はい、
だいぶその顔に対してね、服部くんだいぶ小さいですけど、大丈夫ですかそれ。
そうですね、大人になっちゃったんで
結構ね、仮面からね、顔出ちゃってるんですか。まあ大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、お友達ですか。
お友達ですね。
友達ではない。
友達ではない。
お友達、
はい、友達の友達の
お友達か、ということでね、はい、なんか非常にちょっともうね、あのいきなりね、ちょっとまあうさんくさいような感じでちょっと始まっちゃったんですが、はい、じゃあまずね、ちょっとそんなね、お友達にね、まず簡単なね、その20世紀少年、
はい、
まあどんなね、その物語なのか、ちょっと簡単にちょっとまあお話ししてもらっていいですか。
はい、そうですね、まあ、もう大人になった主人公が、昔のことを思い出した時に、予言の書っていうのを作ったことを思い出して、
はい、
でその予言の書を、友達っていう得体の知れないものが、実現していってしまうんですね。
お、はい、
でその実現していったものが、予言の書って抱えてたことが、はい、もうとんでもない地球滅亡計画だったわけですね、
はい、
でそれを、正義の味方が、
はい、
なんとかするっていう話だったんですけど、
はい、おそういう話なんですか。
そうなんですね。で友達は悪ですよね、
はい、
で正義の味方がいないわけです、
はい、あ、どんどん友達も悪なんですか、友達って。
そうですね。
あ、そうなんですか。
多分
なんか結構もう確信に迫る話になってるんですけど、ね、
主人公がもう、まあ、正義の味方をやらなければならないなって思って、で犠牲を払いながらやっていくと、
やっていくと、
はい、
っていうね、なんかちょっと一見ね、はい、まあ、話がつかめないような感じですけど ね、
そうですね。
まあ要は小さい頃のね、はい、予言書がね、
はい、
現実世界で本当に行われてると、起きちゃ、ね、起きちゃってるってことですよね。
そうですね。
でそこにはね、その謎の宗教団体、まあ、友達っていうね、
はい、
存在がこうかかってきてると。
そうですね。
でそこのトップのあなたはお友達ですか。
いや、その友達の友達のお友達です。
友達の友達のお友達ですか。あ、そうですか、
はい、
じゃあ友達じゃないんですよね。
友達じゃないです。
あ、そうですか、
はい、
まあちょっとね、まあいいですけど。
そうですね。
でそのね、20世紀少年ね、実はその熊谷がこれ登場してきてるらしいんですが、はい、これどんな、どういう形でこれ熊谷っていうのが登場してきてるんですか。
そうですね、
はい、
20世紀少年の、
はい、
19巻ですね、
はい、
19巻に、主人公のケンジっていうんですけど、ケンジが、友達のある何か建物に、向かおうとして、で、はい、その道すがらに熊谷があってですね、
はい、
で熊谷で休憩を取ることになり、
はい、
食堂に入ってご飯を食べるというシーンに、
はい、登場してると。
そうですね、熊谷の南本町商店街ですね、
はい、っていうところがね、
ですね、
実際これ登場してるんですよね、
はい、
でそこにもね、その、まあ、ケンジ一行がね、立ち寄った食堂、
はい、
これ漫画の中ではその満腹食堂っていう形で、まあ、おじさんが、おばさんがね切り盛りしてる、まあ、設定なんですけど、まあ、実際にそこにあるお店っていうのがどこなんですか。
はい、タコ食堂。
タコ食堂。
40年くらいやってる食堂らしいんですけど、
はい、
で、漫画の中では女性のおばさんがやってるんですけど、
はい、
現実では、おじさんがやってるという。
あ、おじさんがね。
そうですね、
実はですね、
はい、
まあそういうね、熊谷の前南本町商店街っていうね、本当にあのまんまのね、なんですか、漫画でも使われてるね、全く同じ風景熊谷にあるんですよね。
うん、そうです、
ね。あのまんまですよね、本当にね。
あのまんまですね。
ね、どこも変わってないですよね。
はい。名前が違うだけです。
そうですよね。はい、で、まあ食堂もね、その、まあ名前は違うんですけど、本当に見た感じっていうか、その、まあ外構えっていうものはね、本当全く同じまんまなんでね。
そうですね。
ちょっと本当に、まあリスナーの皆さん、ぜひね、ちょっと、そういう20世紀少年のね、登場してるね、舞台、まあロケ地ですか、あるんで、ちょっとぜひね、覗いてみたらいいですよね。
そうですね。本当に。
ね、面白いですよね。
そのまんまで。
まんまであるんでね。
20世紀少年、入っちゃったよ
ね。ね。
感覚に。
感覚ですよね。本当に。
はい。
で、なんでもね、まあなんでもっていうか、その、今回20世紀少年でね、まあそのそれ以外でも、まあ熊谷が実際まあロケ地に使われたんですよね。
そうですね、
はい、
熊谷運動公園というところにある、はい、ラグビー場ですね。
ラグビー場
が、ロケ地に使われて、まあどの場面だかわからないんですけど、
はい、
はい、
そうですよね。まあ実際これ熊谷のね、暑いぞ .com ですか。
そうです ね、
そちらの方でもね、確か出てるんですよね、その、まあ、イベント情報っていうか、そのまあ、はい、あれで20世紀少年で、
はい、
熊谷なんか撮影ありましたみたいなね、
はい、
とちょっと言ってるんでね。
そうですね。
まあまあ、熊谷とね20世紀少年、実はねこれ非常にこれまあつながってると。
そうです ね、だいぶ深いですね。
深いですよね、
はい、まあ、20世紀少年に出てくる地名っていうのは東京か北海道か、
はい、
熊谷ぐらいなんで。
ね、本当ですよね、
はい、
実は本当にものすごいんですよね、
はい、
もう結局そのまあ番組後半になってきちゃってね、もうお友達がね、もうお面がね、
はい、
だいぶもうちょっとズレズレでね。
そうですね、
なんかもうサングラスを頭をかけるみたいにね、お面も額のところになんか上がっちゃったりするんですか。
そうですね、だいぶゴムがかゆかったんで返してきてます。
っていうか重くし顔出てんじゃないですか。
はい、
あなた岸井さんでしょ。
そうですね、はい、
岸井さんですよね、やっぱりね、
はい、
ね、
はい、
やっぱりまあ岸井さんがね、でもね、今回そのね南本町商店街のね写真とかをね、
はい、
実際撮ってきてもらったんですよね。
そうですね、
ね、実際にその、はい、まあ映画で登場してきてるねシーン、まあ映画じゃないですか、原作漫画ですね、
はい、
原作の方の、まあ、シーンをねちょっと岸井さん撮ってきてくれてんでね、
はい、
これちょっと番組のねまあブログ上に、どんどんアップしていくんでね、
はい、
ぜひちょっと皆さんね確認してみてください。
はい、よろしくお願いします。
ってことでね。
はい。
もうあれ、もうお面取っちゃいましたね、キシンさん。
そうですね。
もういいですか。ってことですね。まあ結局ね、そのまあお友達の正体はね、まあキシンさんでしたってことでね。
はい。
ね。まあそんな感じでもう番組のね放送時間も残りわずかなんでね。もうお友達じゃないですけども、キシンさんにね、
はい、
もう最後ちょっとバシッとねもう締めてもらってね、番組終了したいと思います。お願いします。
早く死にたい。
ってことですね、まあ服部くんのねお面をかぶった友達のお友達設定だった長島キシンくんでした。ありがとうございました。
よし、
じゃあまた来週。さよなら。